ばんは。カプカプラジオの時間になりました。この番組は毎月この時間から京都府立大学京都地域未来創造センター学生ラジオ部会のメンバーが大学や地域のホットな話題をお届けする番組です。本日のパーソナリティはミネと
ハルと
遠藤です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回の9月放送、収録しているのは9月の2週目で、もうそろそろ大学生にとっては夏休みが終わるという時期なのですが、大学生になってから1回目の夏休みの遠藤さん、この夏休みどのように過ごしてましたか？
そうですね、教習所に行ったり集中講義を受けたり、なんだかんだ忙しく過ごしてました。
充実してますね。なんかこう遊びに行ったりとかしてました？
そうですね、なかなか京都府外に行くことはためらわれたので京都ぶらりなど、してました。
いいですね。まあね、やっぱりこう私たちの夏休み、新型コロナウイルスの影響でなかなか遠くに行けない、夏休みの影響少なくないぐらい与えられてきましたね。でも、まあ、今回はそういった新型コロナウイルスの話からは少しずれて、カプラジクロニクルというものをお伝えしようと思います。
カプラジクロニクルですか？
はい、カプラジクロニクル。実は今回の9月放送はカプラジ始まってから3周年の記念放送でもあるんです。ですので3周年記念として、これまでのカプラジができた経緯から歩みをお伝えしていきたいと思います。
私はカプラジに関わるようになってなったばかりなので、先輩たちがどのような活動をしてきたのか気になります。
はい、ありがとうございます。それでは早速参りましょう。祝3周年カプラジクロニクルスタートです。まずはこのカプラジ、正式名称は KPU ラジオと書いてカプカプラジオと読むんですが、これができた経緯から見ていきましょう。カプラジ結成当時のメンバーである国本先輩からカプラジ設立時期についてコメントをいただいていますので、ご紹介します。
はい、ご紹介させていただきます。府立大学と地域の情報をお届けする府大ラジオを作ってみない、地域未来創造センターの職員の方に声をかけていただいたのが最初でした。府大ラジオが始動した2017年の夏頃、私は地域未来創造センター学生部会カゴラに所属していました。大学と地域をつなぐをテーマに活動しているカゴラに、活動の一環としてラジオもやってみないかという感じで声がかかったのです。かつて公共政策学部のゼミが下鴨セブンという番組を京都三条ラジオカフェで放送されていたらしく、その経験者の方を中心に京都府立大学と北山地域を知ってもらおうということで、学生主体のラジオ番組を作る動きが進んでいったそうです。やりたいですと手を挙げた当時のカゴラの1回生4人と経験者の先輩を初期メンバーとして府大ラジオが動き始めました。やがてメンバーが増えたことからカゴラカガラ独立して学生ラジオ部会が立ち上がりました。初回は当時の月山学長をゲストにお呼びすること以外は何も決まっていなかったため、たくさんのことを同時に決めていったので目まぐるしい日々でした。カプラジという名称も当時のメンバーで決めたのですが、第4金曜日の放送にちなんでプレミアムフライデーも番組名の候補に上がっていました。カプラジになってよかったなと思いますとのことです。
なるほど、そのような経緯でできたんですね。最初の頃の放送はどんな感じだったんですか？
はい、それについても先輩からコメントをいただいているのでお読みします。1年目の放送に関して、放送テーマはある程度決まっていたのですが、そこからどのような構成にしていくかなど全員で話し合って決めていきました。ラジオを作るってこんなにも大変なのかと、世のラジオパーソナリティの偉大さを感じました。初回放送は放送メンバーだけでなく、先輩や他の部員もブースの外から見守って、まさに全員で初回放送を乗り切ったという印象です。放送回を重ねるごとに課題がたくさん出てきたので、部員で共有して試行錯誤していきました。動画配信を意識してスケッチブックを使って視覚的な情報を入れてみたり工夫しました。半年後の2月頃になると、カプラジ知ってるよ、 カプラジで部活紹介してよと声をかけられることもあって、カプラジの認知度を実感しました。放送が始まった年度の3月には京都府公立大学法人の社会貢献分野で表彰をしていただくことができました。いつまで放送が続くか分からず手探りでやってきたことが表彰という形で認めていただけたことは、カプラジにとって一つの大きな分岐点となり、それ以降の活動を前進させる上で影響のある出来事だったなと思います。もう3周年ということに驚きです。これまでつないでくださった今のメンバーの放送を一リスナーとして楽しみにしていますというありがたいコメントとともにいただきました。ちなみにこの最初の1年間は私たち現3回生がデビューした時期でもあって、僕が2018年の6月放送、はるさんは8月放送からでしたよね。
デビューした時は緊張しましたか？
かなり、本音のことを言うとかなり緊張していて、実は私は高校で放送部に入ってたんですけど、放送部だと自分が作った原稿を読むだけでよかったんですね。でもこうしてラジオになるとゲストの方だったり先輩だったりで自分も交えて会話をしなきゃいけないので、会話をするっていうことに対する経験がなかったので、ゼロからのスタートになってしまって、すごく大変な経験だったなと思います。
なるほどなるほど。その次の1年間の2018年10月から2019年9月までの放送はどのような放送だったんですか？
はい、2年目は一言で言えば活動が大学内外に広がった年だと言えると思います。1年目と同様にゲストをたくさんお迎えした放送が多かったのですが、12月放送で京都和食文化研究センターセンター長の宗田先生、19年の2月に大学附属図書館の菱田館長、7月に学内の映画サークルであるスタジオサンダルさん、2周年記念放送である9月放送には当時の築山学長を改めてお招きしました。
あと学外からのゲストだと19年の8月に京都府立医科大学の金子先生をお招きして、休み明けブルーへの対策をお聞きしたりしますね。1年目で活動の基盤ができたことと、2年目になって新たに現2回生が加わったこと、それからそれぞれのメンバーが作業をうまく分担できるようになったことで、こういう形で大学内外の広い範囲からゲストを呼ぶことができたなという年だったと思います。
いろいろなゲストの方をお招きしてたんですね。では2周年記念放送から今回の3周年記念放送までの1年間についても教えてください。
はい、3年目は学内の情報をたくさんお伝えしました。和食文化学科の特集だったり院生のインタビューを行いました。
3年目の後半はやはり新型コロナウイルスの影響で私たちのラジオ全体が大きく変わったということが印象的ですね。今と同じようにリモート収録の形で現在の学長である塚本学長をお呼びしたり、大学に通えていない今だからこそ需要の生まれた大学校内のキャンパスツアーも行いましたね。またイレギュラーなことが多かったにもかかわらず、遠藤さんのように新入生が入ってくださったことが本当に嬉しかったです。
本当に嬉しかったです。本当に
嬉しかった。
私も念願のカプラジメンバーに入れていただいて本当に嬉しいですところでカプラジを作っている私たち学生ラジオ部会の活動はラジオ制作以外に何かしているんですか？
はい、そうですね、ラジオ制作以外だとイベントの司会などに呼んでいただくことがあります。具体的な例だと府民交流フェスタっていう京都府のイベントで司会のお手伝いをしたり、大学で行われる公開講座、欧風講座での司会、あとギターマンドリンクラブのコンサートでの会場内のアナウンスなどを行っていました。
こうやってね、いろんなイベントに呼んでもらえるのは嬉しいですよね。新型コロナウイルスが流行していたこの期間中はオンラインでやるイベントにも私たち呼んでいただくことがありました。例えばラジオカフェさんの特番ネオラジオボリューム1、大学生はコロナで何を思うという番組にメンバーが出演させていただいたり、また京都府立大学のオープンキャンパス内の動画学生の声というコーナーでも私たちが出演させていただきました。というわけでここまでね、カプラジ3年間の歩みをお伝えしていったわけですけど、遠藤さんどうでしたか？
そうですね、カプラジメンバーに入れていただいてはいたものの、知らないことばかりで、先輩方が築いてこられたカプラジの歴史を受け継ぎたいという気持ちがより一層強くなった気がします。
嬉しいですね。
頼もしいですね。
ちなみに遠藤さんはこんな企画やってみたいとか今頭の中であるものありますかね。
そうですね、学長先生が大学内でエミューを飼っていて、そのエミューって京都府立大学のアイドル的存在だと私は思っているんですが、
そうですね、
そのエミュー特集を企画してみるのも面白いんじゃないかなと思っています。
あ、いいですね。
可愛らしいフレッシュな企画ですね。
そうですね、私たちの後輩にあたる今の2回生それから1回生がどんな企画を作っていくのか楽しみです。というわけで以上、祝カプラジ3周年カプラジクロニクルをお伝えしました。
続いて大学のある北山地域のイベント情報です。まずは京都府立京都学歴祭館からのお知らせです。現在京都学歴祭館1階展示室で京都まるごとヒストリーを来月11日日曜日まで開催中です。京都の丹後地域から山城地域まで1800年分の歴史を京都府ミュージアムフォーラム加盟64館の所蔵品でたどる展覧会です。入場は無料で9時から5時まで開室。また展示会解説会を10月3日の土曜日午後2時15分から行いますので、どうぞお越しください。なお入館時には入り口で手指の消毒と検温を行っていただいています。マスクも忘れず持参してください。ご協力お願いします。
次に府立植物園からのお知らせです。10月8日の木曜日、植物園会館2階多目的室でアートボトル講習会を行います。特殊乾燥させた植物をガラスボトルに入れ、自然の雰囲気を意識したアートボトルを作る体験教室です。経験者は午前10時から12時、初心者は午後1時半から3時半まで。定員は各10名、多数の場合は抽選です。参加費3000円と植物園入園料が必要です。申し込みは往復はがきで10月6日火曜日必着です。詳しいことは植物園ホームページまたは植物園会館事務室までお問い合わせください。
最後にカプラジの SNS を紹介させていただきます。ツイッターのユーザー名は @kpukpu_radio です。ぜひフォローお願いします。
はい、というわけで今回はカプラジの歴史を振り返ってみました。遠藤さんにとっては知らないことも多かったと思うのですが、改めて感想とかどうでしょう。
そうですね、本当知らないことがいっぱいだったんですけど、また先輩方が築いてこられた歴史を受け継ぎつつ、新しいことにもチャレンジできたらいいなと思いました。
はい、ありがとうございます。というわけでそろそろお時間となってしまいました。次回の放送は10月23日金曜日22時からです。それではまた来月この時間にお会いしましょう。さようなら。
さようなら。